皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のど真ん中から、発信したいという番組です。本日のゲストは、まあ、何回も来て、いただいております、竹坂先生です。先生は防衛研究所に定年退職までずっといらっしゃって、実装のナンバー2ですかされて、そして現在韓国の遠征大学という韓国のトップの大学の専任教授をやっておられます。昨日もフジテレビのプライムニュースというんですか、そこにずっと出ておられて、まあ、京都にいらっしゃったんで、同じお金に来ていただきました。先生ね、
はい、
もともと京都ご出身で、
はい、
世界のところに行かれて、僕もワシントンでお会いしたんですけれども、日本で最も北朝鮮問題をですね、まあ、分析官としてこう分析される先生なんですけれども、核問題とかどのような状況になっているんでしょうか。
そうですね、北朝鮮の問題をこう考えるときは、やはり北朝鮮が何を考えているか、北朝鮮の人たちの過去の、まあ、歴史とか民族性とか、そういったものを踏まえてね、地域の特色を踏まえて考える必要があると思うんですよね。やはり北朝鮮というのは朝鮮半島の分断された国家の北半分ですから、統一したいと考えているわけですね。統一したいという時に、やっぱり戦争を起こしたのは1950年6月25日ですけど、うまくいかなかった、アメリカが介入したと。どうしたら統一できるか、それはアメリカの介入をやめさせれば統一できますよね、北に、はい、もうあわや釜山周辺を除いたら北朝鮮の朝鮮人民軍が全部占拠しちゃって、もう一息で統一できる時にマッカーサーが仁川に上陸して、うん、そして38度線が定着しちゃった、うん、これをひっくり返すためには核兵器を持てばアメリカは諦めるだろうと、うん、北は核兵器持ってますよ、ワシントンニューヨークに届きますよと脅かしたら、うん、アメリカは朝鮮半島の安定を回復するためにワシントンニューヨーク火の海になるのは嫌だと、まあ、常識的には考えると、うん、キム・ジョンウン第一書記、そして2年前1年半前に亡くなった、うん、キム・ジョン・イル総書記は考えたわけですよね、
うん、お二人の考え方はやっぱり変わってないということ、
変わってないですね。ですから核兵器を持てばこれは統一できると、うん、つまり核実験もして、そして大陸間弾道弾も完成して、そしてアメリカの東部を恐怖に陥れれば民族同士で半島の問題を解決できるということで、一貫して核兵器を開発してきた、つまり統一するまで捨てないですよね、うん、食料を送ったり石油を送ったり、あるいはあなた方の体制崩壊させませんよという保証をね、与えたらありがとう、核兵器捨てますというものじゃないんですよ、うん、つまり核兵器っていうのは統一のために持ってるということで、統一するまで捨てないということを考えれば、ズバリミサイル実験に去年12月12日成功した後は、うん、核実験、これは着々と進めていると見なければならないですね、
うん、一つ大きなことは、まあ、韓国で新しいパク大統領が、女性大統領が登場されるということで、パク大統領は割と、まあ、安全保障に対しても保守的というか、割と強気の大統領でもありますね。
そうですね、
妥協したりですね、対応政策、そのまた反対対極的な政策を安全保障の中心に据えられるとすると、はい、北と その対立構造というのは結構危険な状況にならないんでしょうか。
まあ、パク・クネさんは来月2月25日に大統領就任式を迎えますけれども、はい、まあ、パク次期大統領の重要な政策の一つは米韓同盟の強化ですね、はい、アメリカの力を借りながら韓国の国防をする、うん、それともう一つはやはり強い国防力を維持する韓国がね、はい、この2つですよね、まあ、そういう姿勢ですけれども、実はパク次期大統領は北朝鮮との関係改善にも強い関心を持ってるんですね、うん、実際、まあ、パククネさんがかつて北朝鮮を訪問してキム・ジョンイル総書記にも会ってるんですよね、
はい、
でその時にキム・ジョンイル総書記は パクチョンヒ、つまりパククネさんのお父さんですけれども、はい、1961年から1979年の10月26日まで大統領であったパククネさんのお父さんに関心を持っていると、
はい、
つまり、国家建設とハンガンの奇跡、
うん、
高度経済成長を成し遂げたパククネさんのお父さんに関心を持っているということを言っていたことを考えると、その息子の金正恩第一書記はそれほどパククネさんのことを悪く思ってない。
お二人とも共通しているのは、お父さんが国家のトップに何かいらっしゃった、ね、ということですね、
共通項があって、
うん、
そしてパククネさん、この最近つい1週間前も北朝鮮は韓国の与党を批判しましたけれども、うん、しかしセヌリ党という与党ですけれども、うん、しかし巧みにパククネ次期大統領の批判を避けてるんですね、
うん、
でパククネさん自身も、平壌を自分が大統領になったら訪問しても良いということを、言っています。まあ、敗れた野党候補のムンジェイン候補は1年以内に訪問すると言いましたけど、そこまで具体的には言わなかったパククネさんも、いや大統領になったら南北首脳会談もやると、でもしできれば南北の連絡事務所を作ってもいいんだということを発言したこともあるんですね。南北関係についてはそんな高派ではないんですよ、
うん、朝鮮民族という、その根本的なところで、パク・クネ次期大統領と金正恩総書記というのは似てるところというか、
金正恩第一書記
と第一書記ですね、との共通項というか、民族の統一とかね、
似てますね。
そういう意味においてはなんか進展するような予感もあるんですけども、
予感が、私も同感ですね。金正恩第一書記とパククネ次期大統領の間ではまずは双方の政府間の協議が始まるでしょう。それほど遠くない将来にですね、2月以降ですけれども、その後は首脳会談十分にあり得ることですよね。でそれは今韓国の人たちはずいぶん自信を持っていますよ、
うん、
イ・ミョンバク大統領の対日姿勢にも表れてますけども、非常に自信を持った、もうサムソンはソニーをもう追い抜いちゃったと、
うん、
ヨーロッパのマーケットではトヨタのシェアをヒョンデがどんどん食ってると、
うん、
そんな韓国は日本の後塵を拝している国ではないんだよと自信を持ってきた、この自信というものをバックにして、うん、アメリカとの同盟を強化しながら、
うん、
日本に追いつき追い越す国になるためには、まずは南北の和解と、あまりにも過大な国防予算、うん、これもこうカットしながらどんどん経済繁栄をこう続けたい、うん、南北の、まあ、ラプロシュマン緊張緩和をね進めるっていうのは、実はパククネさんの大きなねこのビジョンの一つですよね。
それは経済では韓国が今おっしゃったように、うん、ヒュンダイとかサムソン強くなって、あるいは安全保障の面では、核兵器を持った朝鮮半島、統一進めば、韓国から見れば、まあ、北朝鮮100万人の軍隊と、
うん、
この強い世界で、まあ、唯一統率力というか強い軍隊と、核とミサイルと、そして一方では強い経済力が合体すれば、日本より強くなるかもしれないし、
そうですね、うん、それと、まあ、そういったような緊張緩和の時代になれば、うん、中国の東北部、東北三省ですね、黒竜江省、遼寧省、吉林省の三省の朝鮮族、まあ、約200万いますよね、はい、その人たちと統一朝鮮半島、統一コリアとの関係は非常にこう緊密になり、経済はもう今も一体化しつつあるんですよね。どんどん吉林省の人たちっていうのは韓国に留学していますしね、
はい、
から吉林省黒竜江省の物資は、
うん、
これは中野さんもよく、まあ、論文でも書いておられましたけれども、北朝鮮の港ナジン港なんかを経由してね、
はいはい、
日本海の方に、物資を輸出できるルートも今一生懸命中国と北朝鮮が、
うん、
構想しているところですから、
うん、
一体化する、つまりこの北東アジアの朝鮮族がこう経済は一体化する、で少しずつ政治的にはね緊張緩和のプロセスをたどるということで、そうなれば日本の経済目じゃないよというふうにビジョンを描いているのが韓国 なんですよね、
うん、僕そこに僕は韓日本海の交流とか、のプロジェクトをずっと長らくやってきたんですけれども、考えれば東北三省、あるいは新潟富山鳥取なりとですね、そして朝鮮半島あるいは、ポシェットとか極東ロシアの港そこに、が一体になって一大経済圏っていうんですかね、できればあの中国朝鮮半島日本という考えよりがあの日本 の, そ, のそういうところとの一つの、まあ、経済圏クオリティ国家という、まあ、表現があるとすると、うん、大きなあの国で考えるよりか、うん、あのマレーシアから独立したシンガポールが強くなっていると、うん、そう考えるとこのサブリジョナルというね、この地域における一つの安全保障も含めた経済も含めた強さというふうにその協調的なね、まあ、ある意味では経済的な安全保障が成り立つことによって相当パワーがここから出てくると思うんですけども、
その通りですね、でその方向に向かうときにそれほど大きな障害はないですよね。中国は比較的そういった韓国の方向をサポートするでしょうね。韓国と中国今去年12月19日に韓国大統領選挙ありましたけど、その後パククネさんのところにソウルにある外国の大使館の大使が、まあ、挨拶に、まあ、祝福に訪れたんですけども、はい、まあ、最初に行ったのがアメリカ大使で、今ミミョンバク大統領当選の時はその次の大使が日本大使だったんですけども、今回は中国大使、アメリカ中国日本そしてロシアの順だったんですよね。今回イミョンバクさんの大統領の下でパククネさんが当選したときにアメリカ中国日本という大使がご挨拶に行った。そして初めてパククネ次期大統領の特別のミッション外国にこの間送ったんです。なんと中国ですよね、中国と韓国はこれからの5年間を見据えながら関係を緊密化していくと。その時に政治イデオロギーも相当絡みますね。韓国中国は協力し合えば日本の慰安婦の問題についてもね、いろいろと日本の姿勢を正すことができるんではないかと。もう実際公的なあの発言でも韓国中国はトップ同士がそういった会話もしていますから、韓国と中国は経済面であ
るいはテリトリーの問題もそうですね、両方も含めて
尖閣列島の呼び方もかつて韓国のメディアは尖閣と呼んでたんですけど、今は中国読みで韓国で報道するようになったんですね。もうその一時が万事っていうか、あらゆるところで中国のこうカラーがね、いろいろとこう出始めているのが今現代の韓国ですね。そういった時に朝鮮半島のこれからの統一の問題は北朝鮮に対するスタンスをどうするかということについても韓国中国それほど温度差はなくなりつつあるんですよね、
そのファクターになるのは延吉とか、その吉林省における、延辺とかそういう朝鮮族の力が大きいですね。
そうですよね、
まあこう北が、まあ、核兵器開発してミサイルでアメリカが今と違ったスタンスで来るという、ある意味では、マッドというミューチャルアシュラディストラクションという核を持つことによって、その勢力均衡型の、ね、安全保障が成り立って、まあ、大きな戦争を回避できるという見方もできるかもわからないですね、
そうですよね、数日前に、その通りだと思います。数日前に国連が北に対する制裁の決議をしました、で米国と中国が一致して、まあ、そこに議決に参加したところ反対者はいなかったわけですよね、で考えてみたら12月12日に北朝鮮が銀河3号、まあ、大陸間弾道弾になるロケットを発射して1ヶ月半過ぎて、今まで国連で何の議論してたのかなと思うぐらいの、まあ、遅い決定だったですよね、で中身もねそれほど厳しい制裁の内容ではないんですよ、これだけ時間がかかったともいろいろな理由がありますけれども、ズバリもう今追加的な厳しい実質的な厳しい内容を持つ制裁を北に課す時期ではないんではないかという点で、実は中国とアメリカは一致したんですよ、どういうことかというと、核をもう捨てろって言っても捨てない、持ってしまった、なんかいろいろなタイプの核兵器も作ってるように見受けられる北朝鮮、 今度は核を使わせないようにする、それをコントロールする管理するという方向にね、うん、進む以外ないのかなというところで、実は中国とアメリカは一致したんですよね。
後半じっくりですね、国連との経済政策あるいはそういうことについてお聞きしたいと思うんですけれども、いつものようにここでブレイクとして、はい、ハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは遠征大学の教授の、竹貞秀先生です。僕はね、国連に昔勤務したことがあるんですけれども、はいはい、ウィーンの方で、ニューヨークではないんですけれども、そこで安全保障理事会とか、そういうところで今北朝鮮の決議されてるんですけれども、先生の、ご経歴というかバックグラウンドは、日本の、安全保障で行う防衛研究所の実質的研究者のトップをされて、韓国のトップの大学で英語で朝鮮半島問題を教えておられると。まさに先生のような方がですね、国際連合の安全保障理事会のアドバイザーとして、この北朝鮮の核問題あるいは将来それを良くするかということをね、堂々と英語で言われたら、それこそ平和構築に役立つと思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、今こそ世界でですね、こういった核の拡散を防止すること、あるいはテロリズムの拡散増大に対処するためにですね、国際的ないろいろなところでのその対話協議、そして信頼醸成の枠組みをね、強化していかなければならない、もう世界の転換点だと思いますよ。国際的なそういったところでの仕事って非常に魅力がありますね。ただ日本もご存知のようにとってもその転換点にあって、政権も交代し、経済が円高から円安に大転換して、大きな転換点にありますね。経済、政治、そして安全保障もそうですよね。自衛隊員の数を増員する、そして今まで減らす一方だった防衛費を今度は増やす、マイナスからプラスにというような転換を今いろんな分野でも経験するある日本、で日本の中でね、いろいろとこうアドバイスをしたり、いろいろな若い人たちに助言をしたりするような仕事も大事だなというふうには、思うんですよね。
今話題になっているエール大学の名誉教授の浜田光一先生、トービン教授という経済学のと、もらえた人について東京大学からエール大学に行かれたんですけれども、僕浜田先生の金融政策というのはまさにその 円高から円安に持っていく方法はアメリカドルとユーロと同じように円を要するにすりまくったらいいと、でそれを日銀がゼロ金利から買い取って 2% インフレにするという、そういう政策された、言われたらですね、 アメリカの、まあ、これもノーベル賞もらったクルグマン教授ですね、プリンストン大学の、うん、彼もニューヨークタイムズで絶賛されていると、うん、まさにあのこう日本の内部にいたらわからないけれども外にいたら日本という国がよく見えて、まあ、浜田先生も80歳近くなんですけれども、やはり最後はこう日本という国家のためにですね、うん、貢献したいと。で高田先生の場合は安全保障の分野で、うん、安倍政権とのネットワークも持っておられると思いますので、そういう意味での安全保障の、まあ、最高顧問かアドバイザーとして、うん、まあ、定年退職というかされた後すごく活躍されるというか一番 忙しくなる場がそこに生まれると思うんですけれども、
うん、そうですね、まあ、日本は特に、まあ、官僚の皆さんの力が強かって能力のある人たちがたくさん官庁にも入った時代がねあって、その人材が、まあ、今もまあ活躍しておられるということもあって、まあ、官僚っていうのはやっぱりこう何と言いますか縦割りのね社会で、北アフリカのことに詳しい外務省の分析官、テロリズムには必ずしも詳しくないかもしれない、
はい、
マリのことを分析するアフリカのマリを分析する人とアルジェリアを分析する人は部局が違っていてね、うん、マリをフランス軍が攻撃したら、アルカイダはアルジェリアの上空をフランス軍が通ることを許したということで、アルカイダがアルジェリアに対して不満を持ち、そしてアルジェリアので活躍している外国の企業をターゲットにするうんぬんというような、まあ、流れ、これはまあ報道にそうありましたけれども、そういったようなこうダイナミックな非常にこう恐怖のね、波及といいますか 拡散ということについて縦割りのねそういう発想ではなかなかね予測分析できない、
うん、
危機を管理するためにはね、うん、どういう事態が起きそうか、そして問題があるところのその意図とかその関連ある情報というのはどういうふうに分析していかなければならないかというのはこう斬新な、ね、発想で新しい視点で分析しなければいけない。ですから日本も例えばアメリカの中央情報国局のような、ね、危機情報局みたいなのも作るという提案もありますし ね、
そうですね。
またあの国家安全保障会議でこう総合的にいろんなところから内閣情報調査室、外務省、防衛省から集まってきた情報をこう戦略的な観点でそれを整理して最終決定に結びつけ、それも1日とか2日の間にボーンとやってしまうというような組織、これは必要ですよ ね、
そうですね、
機能していないと思いますよ。だからそういった反省もいろいろ今政府の中でもやって検討しているところですから、これから日本がしなければならないことたくさんあると思いますよね。
たくさんありますね、まあ、ナショナルセキュリティに関して特にアルジェリアの問題、まあ、ここは地の果てアルジェリアという、僕32年前に新入社員でバグダッドに行った時に、まあ、企業戦士というかあの命かけでやっぱりこう大型プロジェクトに関与するというのは、あの開発協力は人類の義務であるみたいなね、
うん、
命を張って、途上国でね地の果てでやるっていう、うん、まあ、その代わり、まあ、リスクは高いけども報酬も良かってハイリターンであって、そして地球益というかね、まあ、貢献してるということを僕はすごいそれを生きがいを持って、で実際戦争もあって、まあ、今回のこのことを思えばですね、リビアのアメリカ大使領事館でも大使が暗殺されたり、本当にいくら国家安全保障をやっても危険なことは危険なんですね、
はい、
だけど最終的に日本にいてもね、
うん、
放射能汚染も起こるかもしれないし、地震津波も来るかもしれないし、そうだったらね、ダイナミックに、まあ、国家プロジェクトに参加して、うん、アフリカの地の果て行っても大型プロジェクトにねこうやる、その代わりあのリスクマネジメントというのを自己で管理するようなね、当然なら国家も、うん、国連もリスクマネジメントに対して相当本格的に関与する必要があるけれども、うん、最終的にはこう自己を守る、その代わり、うん、そこにねやっぱり戦争に行く武器を使うんでなくって、武器を使わずにそういうところに行って経済格差を縮めながらその地域の安定のために貢献するというね、うん、そういう思想も僕は大事だと思うんですけどね。
その通りですよね、
うん、
それもアフリカの問題もしっかり、そして北東アジアにおいてはまたいろいろな別の視点でそういったような開発に協力しながらその地域の安定をね実現するために何が必要かっていうのは、北アフリカの問題には特有のその問題があるだろうし、北東アジアの問題には北東アジアの特有の問題があるかもしれない。
米軍は結構イラクでも命を落としましたね、アフガンでも、
ええ、
で日本は まあ、仕事の自衛隊ではなかったんですけども、うん、僕開発協力とか大型プラントに関してはね、うん、日本人は危険でもリスクマネジメント思い切りあの、まあ、国家も関与して、うん、だけど僕は行くべきだと、うん、これで危ないからもアフリカ行かないっていうことになればですね、うん、天然資源のない日本にとっては非常にマイナスなんで、やっぱりそこの、うん、企業戦士というね、まあ、戦うんだと、そういう僕は人は本当に尊敬するし、
その通りですね。あの今回非常にこう不幸な事態、うん、結果となったの日記ね、うん、の会社も、まあ、これは日本のエネルギー事情ということに対して非常に貢献をしてきたし、そしてこうリスクを管理するためのノウハウにもたくさんこうノウハウも持っていて、それでもああいう事件が起きてしまった。でもその長いその経験を踏まえて決して、その事業から引いていくってことはおそらくないだろうと、うん、報道を見る限りないだろうと思いますが、ただ欠けているのはそういった日本人が海外で一生懸命開発協力している人たちに対して、うん、日本が国家として何ができるか、例えば自衛隊法も今問題になってますけれども、うん、自衛隊法を改正する時期じゃないんだっていう意見もありますけれども、例えば自衛隊法では安全が確保されているところ だけに日本人を輸送するために、うん、外国に派遣することができる航空自衛隊と海上自衛隊だけが日本人を救出するために派遣することができる、その時安全が確保されてなければならない。これおかしいんですよね。安全が確保されていたら本人が自力で脱出できるでしょ、うん、で外務省の職員がエスコートしてタクシーなんか借りて輸送だってできるわけで、そういったことはできないような状態、今回なんかそうですよね、うん、しかもこちらが武器を使わなかったら相手も武器を使わないだろうという日本人の一種のまあ固定観念というのは今回は通用してない。それ間違ってますよ、うん、ですからそういった武器使用の基準というものもね、まだまだ日本の今の法律は欠点がありますよね。それから陸上自衛隊の人たちが輸送の警備に当たることがあってもいいわけですよ、今回見てもね、うん、長距離を飛んでいく C-130 のような輸送機に装甲車を乗せて、そして陸上自衛官が守りながら日本の開発協力に出かけている民間の人たちを乗っけて空港まで送り届けて、空港から輸送機で帰ってくるというようなシステムもね、作らなきゃいけない。それは装備と法律の両面でね、協力しなきゃいけないと思いますよね。
うん、まあ、人道援助に関する、まあ、パラダイムのシフトは起こってると思うんですね。今のように妥協するんじゃなくて、やっぱり即それに妥協せずに、まあ、攻撃するという、まあ、プーチン大統領がね、提唱されるようなパターンになりつつありますね。で、その中でやはり、自分でこう、そこに行けばね、武器を持って守るということはね、最低限のね、うん、まあ、世界の常識なんで、やっぱりそういうところでどんどんリスクは高いけれども、そうね、出ていく、まあ、リスクにつける薬というか、リスクの反対は薬なんですけれども、うん、それはないんですけれども、だけど、やっぱり精神面においてはね、そこで僕はくじけたら絶対ダメだと思います。
そうですね、もう一つ言えば、まあ、今回やっぱり地域研究者っていうのはそれほど多くはなかった。アラビア語を駆使して、そして BBC と CNN ばっかりが放映してましたけれども、地域研究者がそういったことに精通した上でね、はい、アルジェリアの軍が流行って、そして政府が抑えてもダメだというようなことではね、いけない。これをね、知っている専門家が必要だったですよね。
そうですね、やっぱりリスクマネジメントを包括的に全体的にこう考える、この軍のみならず、やっぱりシンクタンク的なですね、そういうインテリの発想が必要だと思うんですけれども、本日はもうラジオカフェに来ていただきまして、本当に高橋先生どうもありがとうございました。また、よろしくお願いします、はい。